おはようございます。2月半ばを迎えておりますけれども、私の記憶の中でもこの時期でこんなに暖かい日曜日聖日を迎えたっていうのはあまりないんじゃないかなと思うぐらい、大変暖かい、日を、そしてまた、この礼拝を迎えできまして大変感謝しております。皆さんも祈っておられる、ユン先生も越して、1回2回という、治療のその工程を終えて、そして、退院されて、これから通院でもって、第3回目の、抗がん剤治療に入るということをこの方聞いておりますので、なお私たちは、慎重に、このことを覚えながらですね、その一回一回が最善であるようにと、この願ってまたお祈りを続けていきたいと願っております。一言お祈りをいたします。恵み深い主よ、こうして暖かな2月の半ばのこの聖なる日を、主の日を共に迎え礼拝を捧げてきます、この幸いをありがとうございます。ユン先生もこうして思いもしないような病気と、また入院と、そしてまたなおこれからも続くであろう治療との中にあります。そうした中でこのようにお返しくださって、一緒に礼拝を御前にお捧げできるこの幸いをありがとうございます。すべてを見備われる主がこの中に共にいますことを、そしてまた私たちの必要とするものをそこに、この答えとたとしてご臨在くださっていることを覚えます。どうぞ導いてください。尊い主の御名によって一言御前にお捧げいたします。アーメン。今朝のこの箇所は、もう皆さん方もよくご存知のイースターメッセージで、よく開かれる箇所の一つであります。ですから私も、イースターの時に、あるいはその後に、この箇所からいくつか教えられたところをご用意したことがありますが、今日今朝改めてですね、ここを読んで、そして、私たちにとって、このイエス様がよみがえられたということはどういうことなのかということを確認しながら、私たちの信仰をそこに備えさせていただきたいとこう願っております。で、最近は私もいくつか の理事会や あるいは、委員会などに、加わっておるんですが、最近はオンラインで、特にズームを用いての会議でありますので、話が食い違ってしまったり重なってしまったりいろいろありますけどもね、しかしそういう形であれ、この1年間、そういう形での会議が行われてまいりました。で、その中で、お一人、私も少し、1歳2歳3歳ぐらい若いんでしょうかね、この先生が思いもしないようなコロナに遭いましてね、そして、それからの大変苦しい、期間があったようでありますが、でご自分でその病室でもって静まっておりますときに、もう何もできないわけですから、それからその部屋を出るわけにもいかないので、もう隔離されたようなそういう中 でどこも触っちゃいけませんって、何なく歩いてくださいって看護婦さんが言うもんですから、その通りやりましたって言って、ちょっと苦い笑いされておりましたけども、でその時に黙想しながら改めて思ったことは、この創世記には、この創世記の一章には神様の創造の技がそこにずっと書いてあります。で、その一日が終わるときに、夜が来て、そして朝が来るっていう、そういうこの閉じ方って言いましょうかね、で、その時になぜかこの言葉が深くこう自分の心に留まったって、私も思い出すんですが、 新学生の頃に、祈祷会の時に、まだ1年生だったかなんかそういう時だったと思いますけれども、まあ、この夜が来てそして朝が来る、で、その時に私も同じようなことを、まあ、私の場合の感じ方はちょっと違うんですけれども、なんでこんな当たり前のことがこんなふうに毎日毎日こう聖書を書いてんだろうかって夜が来てそして 朝が来るって、まあそういうですね自分のその当時 の疑問、っていうんでしょうかそういう思いをですから証ではなくてですね、なんでなんだろうかっていう、話をこの、証をいたしました。しかし、その時におられましたこの沢村五郎という先生が、じっとこちらに見ましてですねなんかまずいこと言ったのかなと思いながらちょっとこう、頭をすくめるような感じでもって首をすくめるような感じでもって、先生どうしたんだろうかってそしたらそうだね神様は当たり前のことを当たり前のようになさる方だ夜が来てそして朝が来るって、しかし私たちは時に朝を迎えてそして夜私たちは大きな失望の中でもってああ今日もこんなになってしまったっていうそういう思いを持つんじゃなかろうかでもその夜が終わって朝が来るってことは本当にこれは、まあ、言うならば聖書らしい、表現でありまた大きなメッセージをそこに表してるんだってなんかそういう意味のことをおっしゃったことをこう心に残っておりまして、朝が来てそして夜が来るってこれは私たちの世界の当たり前のことってけど夜が来て朝が来るって、その夜が来るっていう時にそこに至るまでに私たちはいろんな辛いことも悲しいこともまた喜ばしいことも諸々のことを経験し、しかしそこでやがて一日が終わるけども朝が来るっていうこれは大変素晴らしいことだなってどんな人にもこの朝が来るって私たちは今朝この2月に似合わないようなと言いましょうかねこんな穏やかな暖かな、この2月のその18日14日の朝をご一緒に迎えました、まあ、皆さん方の中には、そういう方いらっしゃらないと思いますけどねはぁーって言って言うべ、なんであんなこと言っちゃったんだろうかあんなことやってしまったんだろうかっていうそういうこの失望の中でもって夜を迎えて今晩眠れないかなって言って、いびきをかいて休みなさる方もいらっしゃるかと思うんですがけども朝が来たらねああ今日もこういう新しい一日が来たって言ってこの心を新しく迎えていく私はこの復活というこの事実がですねこの朝が来るっていうところに、今日のこのイエス様がおいでくださったその思いと言いましょうかそれを思うんですね弟子たちにとりましてはねイエス様を裏切ったという忌まわしい、その日以来一日一日がもうどん底のようなそういう思いの中で暗い気持ちの中でもけどもどうにもならないんですね。そしてこの箇所を見てまいりますとこの二十章の一節を見ると週の初めの日朝まだ暗いうちに、マリアさん、それから、ペテロ名前は出ておりませんけどもう一人の弟子っていうおそらくこれヨハネだろうと言われておりますけどもこの人たちはイエス様を悲しみの中でもって埋葬したそこに行ったところが彼らは一体どうなんだろうか別の箇所ではね婦人たちが言ったあの大きなね 墓の前に置いた石を私たちのこの力じゃとてもじゃないけども覗くできないし、それよりもその兵隊たちがね、何かこのイエスという彼は、生きてる時に面白いことを言ったって。だからそういうことが起きないようにもう見張っておこうっていうようなことでもって任命をされて、そして墓守をしてたわけです。ですから行ったところであの人たちが私たちを無限に、この死者ののけ者にしてしまうだろうとかいろんな思いで行った、まあ、そういうこのイエス様のお墓に向かう人たちの姿が、各福音書にそれぞれにこの記されております。まあ、ここではマグダラのマリアとそれからシモン・ペテロ・ヨハネ、彼らが行った。ところがそこには墓の出口を覆っていたその石が覗けられて、一体誰がどこへという、当然のこの思いでしょう。その奥を見たらイエス様をこのところにご遺体を王様にあたって、覆いをつけて、この衣服をそこにこのつけておりましたけれども、それがきちんと畳んで、そしてそのイエス様のご遺体はどこにもない。誰かがきっとそういうふうにして寄せ持っていったのかわからないし、けどあの屈強な兵隊たちの目を欺いてそんなことができたんだろうかなっていう思いで、そういうところですよ、ここね。けどもこのペテロとヨハネは現場を見てもイエス様が復活されたっていう、そこには思いがいたなかったみたいです。ただ悲しみの中にあるこのマグダラのマリアさんだけはそこに残って、そして一体どうなったんだろうか、イエス様はどこに連れ行かれたんだろうか、そしたら人の気配をこう感じた。しかも彼女に向かってなぜ泣いているのか、彼女はそこでもって自分の思いをそこで話したようであります。ただここに14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた、するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかったと書いてあります。彼女の後ろに復活されたイエス様がそこにおられた。その方を見てるんですけども、この見たっていうこのギリシャ語の意味の中にはなんかぼやっとこう見てる。実は私もこれは手前の聖書とか原稿を見るのにはいいんですけども、皆さん方の顔はですねこうしないと見えないんですね。ぼやーっと見えてるからね、皆さんがぼやっとしてるんじゃないですよ。こっちの眼鏡がですねそういう眼鏡なもんですから大変失礼なんですけども、しかしマリアさんはそんな眼鏡をかけておったわけではないんでしょうけどね。けどもその方がどういう方か、まさかとも思わない、ただぼやっとこう眺め見るような感じでもって見たんでしょうね。しかしその後の彼女に対するイエス様の呼びかけから、マリアはその方がどういう方かということを知った時に、ラボニって言ってですね、イエス様に、まあ、今日的に言うなら白しようとしたんでしょうね。そしたら触っちゃいけないと言われてる。けどもこのことが彼女のこの時から彼女のイエス様に対しての思いが大きく変わった。葬られたイエス様じゃなくて蘇られたイエス様。私は後ろを振り向いた、するとイエスが立っておられるのを見た。 ぼやっとであっても、しかし自分の背後によみがえられたイエス様がいらっしゃったっていうことに改めてこの後のやり取りでもって気づくわけです。私は復活のイエス様はここにもですね、大切なメッセージとして私たちにお与えくださっていると思うんですね。弟子たちにとってもそうです。マリアさんにとってもそうです。悲しみのどん底の中でもって、もはや行き場を失ってしまった彼らは、一体この後どうしたらいいんだろうかっていう、しかも弟子たちからするならば、特にペテロからは言うならば、この方をですね、みすみす捕らわれ人にし、そしてまた十字架につけられるということをそこで目撃していながら、どうにもできなかった。他の弟子たちも同じです。彼らはイエス様が捕らえられたということを知った時から、もう蜘蛛の子を散らすようにその関わりを恐れて、そして去ってしまった。こういう過去っていうもの、愛してやまないその方を裏切ったっていうこの思いは、弟子たちもそしてマリアさんにしてもですね、深い残悔の中にあったと思う。これはどうにもならない事実ですよね。まあ、ちょっと話変わりますけども、もう何十年、40年50年も前の話でしょうかね、当時、大きな不安と、そしてまたどうなんだろうか、どうなったんだろうかっていう、そういう思いもしないような大事件が、起きまして、吉信ちゃんというですね、あるいは名前を聞いて思い出される方もいらっしゃると思うんですが、その犯人はこの男の子を捕らえ誘拐して、そして、この親元にですね、お産が身につけ取ったものを送っては、いかにも生きてるかのようにして身の代金を取る、随分と新聞をニュースを賑わした悲惨な事件が起きました。後に時間かかりましたけれども、やがて、その警察の手がですね、だんだん彼の身近に及んでいって、そしてついに逮捕される。凶悪な、そんな顔つきのそういうものかって、その辺におられる おるおっちゃんたちと同じ、変わらない。ですから周りの人は、事件がだんだん明るみになってきて、なんであの人が、そういうことでした。けど彼はやがて死刑の判決を受けて、その日を迎えていくわけです。でその時に、彼の残した自省の句っていうんでしょうかね、非常にこの印象に残ってるんですけども、おびただしき煙は吐けど我が過去は焼きてはくれぬゴミ焼却炉っていう、まあ彼の心情でしょう。とんでもないことをやってしまった。その幼子にとっても、また残された家族にとっても、またこのことでもって世間を騒がしてしまったこの大勢の人々にも、ああもう自分はどうにもならないことをやってしまったって。彼の独房からその焼却炉の煙が立つのを彼は見たかもわかりません。あのゴミの方がまだね、幸せじゃないかって。けどもそれに比べて私のそういうとんでもない過去は、ゴミ焼却炉といえども 焼いてはくれない。いつも大きな大きな重荷が自分を抑え込んでしまっているという、そういう思いでしょう。あのゴミと一緒に自分の過去も、本当はゴミ焼却炉でもって全部焼いてもらったらどんなに幸せかと、彼はそんな気持ちでもってその歌を読んだのか分かりません。私たちはそういうどうにもならない過去という思いが人それぞれにこうあるわけですね。弟子たちのこの場面においての彼らは同じようだと思いますよ。特にペテロはイエス様がやがて私が捕らえられていくっていうことを弟子たちに話されたときに、そんなこと決してさせませんというような、そういうことを、まあ俗っぽく言うのは啖呵切った人ですよね。ところがそれこそその下のにも乾かないうちに、イエス様が言われた通りのことを彼は自分の身に起きることをそこで経験しました。もう後悔しても後悔してもどうにもならない。ですから彼はあのイエス様がヘロデのところに連れて行かれて裁判を受けるっていうその場に行ったその後どうなんだろうかって、何にも悪いことをなさってないこの方がどういう処置を受けるんだろうかっていう恐る恐るついていった、その時に女中さんから、今あの人とあんた一緒じゃなかったのこれまでって言われて、いや私はあんまりあの人は関わりがないんだとか知らないんだとかっていうですね、三度もイエス様とのそれをそこで断ち切った、まあそういうことがありますから、もう過去がなお続けて大きな、この過去として自分の身に起きてくるっていう、そういう経験の持ち主ですから、ペトロにとってこの忌まわしい過去、もうできたらこれも全部清算できたらどんなにいいだろうか、そのペテロの言うならば背後にもイエス様はおられたわけですよね。この場面ではマリアさんの後ろってこう書いてありますから、しかしペテロにとってもその忌まわしい出来事とそういうこの過去を何とか断ち切りたいと思ってもそれもままならない。他の弟子たちも同じ。私は後ろを振り向いた、そこにイエス様がおられた、夜が来てそして朝が来るっていう、何かそこにですね、神様が私たちに対する思いやり、それ以上のこの救い、それは旧約創世記でもって記されている夜が来てそして朝が来るっていう言葉が、まさにイエス様の身を通して私たちは経験させていただいている。私たちの過去は全部夜とともにですね、その葬り去られて、そして十字架において葬り去られて、そして私たちは新しい復活されたこのイエス様と朝を迎える。私たちは何というこの復活が私たちにもたらされている恵みというものをこの感じますね。イエス様の復活というのは、そのようにこのマグダラのマリアにしろ、彼女にとっても消し難い過去があったわけでしょう。福音書では彼女のことを以前にこの女から七つの悪霊を追い出されたというイエス様がなさった事柄をそこに書いておりますし、ですからそういういろんな曰くがそこにあったんでしょうけども、それだけに彼女にとっても忌まわしい自分の過去にイエス様は 蘇られたお方として改めてお立ちになって、そしてその過去の全部を引き取ってくださって、そして蘇られたこの事実をね、弟子たちのところに伝えに来なさいって言われて、彼女はもう来るときは足も重く、そしてもう気持ちもどうなんだろうかという思いでもって紅白まで来ましたでしょう。しかしこの方が自分の後ろに立ち、そしてマリアよって言って呼んでくださった、そこで私たちの主がよみがえれたということを彼女は信じた。ですからこのことを弟子たちのところに行って、私はイエス様がよみがえれたことを今このお目にかかったんです、私は信じたんですって言って、そのそれをもたらせる。ここにして昨日ならば、その夕飯の時にそういう彼女の話を聞いた弟子たちがそこに集まって、そしてへえへえって言ってですね、けどそんなことはないだろうって、このもう少し後に出てくるこの、トマスなんかはたまたまそこに居合わせなかったためにですね、私あなた方がそれは信じたかしら、けど私には信じられないって言って一人ですね、このイエス様がよみがえられたということをこう否定したわけですよ。それぐらい復活っていう事柄は当時の弟子たちにとっても何回もそれを耳にしているにもかかわらず、ペテロたちもこの墓まで行きながらでもイエス様のご遺体が見つからなかったという、そのことを通してでもそこにイエス様がよみがえったということには心は向かなかったんですね。しかしイエス様は彼らが集まるその中に、まあ、シャロームっていう言葉でもって、そこに臨んでくださったわけですね。そして本当にイエス様が蘇られたということをそこで彼らは一様に信じた。たった一人そこに居合わせなかったトマスだけはいやーって言って彼はそれを信じなかったんです。しかしやがてそのトマスにもご自分が受けられたその傷跡を示しながらね、そして言った時に我が主我が神って言って、トマスは改めてイエス様をそこでイエス様に対する信仰を告白したわけですよ。ちょっとあれですけども、エホバの証人の人たちはイエス様の神性ということを否定するわけですよ。ですからこういう聖書にね、我が神っていう全然違う表現の仕方でやってますよ。けどもこの言葉はね、短いだけに別な表現ってもその表現当たらない。それをねエホバの証人から救われてきた一人がそのことを言っておりました。この聖書の言葉だけはね、どう変えて別な自分たちの都合のようにこのやってもそうならないんですよって。彼らは新世界訳聖書とかいうそのエホバの証人の聖書を持っておりますけれども、けれどもしかしトマスが言ったこの言葉は信じることのできなかったそういう中からご復活の主にお会いし、しかもその御手には十字架の印がそこにしっかりと記されている、彼は思わずそこでね、我が主我が神ともう最高の信仰告白をここでこうしているわけです。復活っていうのは本当にこのようなどんな過去を持ってきても、あるいはどのような自然の中に置かれ、あるいは周りがどんなにこうですね、それを受け止めていても信じられなかった自分というそういう中で、それでもイエス様はね、そういう中で彼の過去のためにも振り向くとそこにイエス様がおられたっていうこの言葉に象徴されるように、私たちの過去の全ての中に、あるいは私たちが置かれているそういう厳しい状況の中においても、ふっと振り向くと、はあ、イエス様だったって言ってその方をそこで礼拝し、我が主我が神よって言って、どの礼拝って言いましょうか、そこでもってまず このような礼拝を主に捧げている。しかもそれだけではない、このイエス様は振り向いて、そしてそこでもって初めて気がついたという、確かに私たちの過去にも光を当てなさって、そしてそういう過去から私たちをお救いくださっているお方ですけれども、同時にマリアに言われたこのことを弟子たちに伝えなさい、特に私の兄弟たちって言ってますよね。本当に哀れみ恵みを感じます。自分のことを否定し、関わりを恐れて去っていった彼らを、それでも私の兄弟たち、そう言って、そしてイエス様はこの事実を彼女に伝えなさいよって言って託される。私はそういう意味においてはですね、マリアさんは復活宣教の最初にそれをもたらせたこの女性、あの人ではないかなと思う。私たちの信仰生活においてもそうですね。復活という事実が、それが信仰によって私たちのうちに本当に信じられ理解されたときに、このことはね、私だけのこととしてはとどめることできないわけですよね。それを次の人にも次の人にも、復活のメッセージこそが今日の教会をたらしめている。教会の歴史はそういう闇の時間も経験しましたけども、どのような中にも復活されたこのお方がその教会をよみがえらせ、新たにして、そしてそこからまたさらにこの福音が述べ伝えられて、そして私たちのうちに及ぶ。もう時間がありませんが、私がまだ進学校におった頃だと思いますが、100万人の福音というのがですね、今もありますけれども、ちょっと週刊誌代ぐらいの大きい、最初出たのはそういう雑誌でした。で、私はその100万人の福音を読んでいった中に、この宣教師たちが南米のエクアドルで宣教に向かっているっていう、それをこの記しておりましたので、興味深くそれを読んどったんですね。そしたら連続もので、それがずっと記録としてのこの載るはずが終わってしまった。一体どうなったんだろうかなと思っておりましたら、2ヶ月か3ヶ月か後のその100万人の福音に、実は彼らはその会う家族の中に入っていって、そしてそこで彼らは惨殺されたような殉教したっていう、そういうまあような事件ですよね。私はね、まあ、私の今はこうしてクリスチャンとしておるこんな時代でもそういうことがあるんだなと思って、非常にこう印象に残ったんです。その後どうなったんだろうか。ところがその後ですね、やがてこの宣教師たちの殉教のそれを聞いた人たちは、アメリカの神学校においてそれがアピールされた時に大勢のこの献身者が起こされたって。ところが会う家族に対してその福音の手を述べたのは、亡くなった宣教師たちの奥さんであるとかお姉さんであるとかって、彼女たちがこの会う家族のところに行って、そして福音をその後主人の残した大切な使命としてそれを成した。やがて会う家族の中にクリスチャンがこの大勢起こされた。私はその会う家族の一人が、東京の後楽園で行われたビリグラム先生の大きな集会に、だったでしょうか、迎えられて、そして、失礼しました、これは オランダのアムステルダムであった伝道者会議の時に、なんか田舎から出てきたような一人のこの男性をビリグラムがそこでもって紹介した。彼らは皆さん方も知っているようにアウカ族の、そしてまた、大きな衝撃を与えた宣教師たちがそこで殺される、殉教するというような言葉がありましたけど、その時の張本人なんです。で、一人はですね、もう一番最初に槍を向けたその、まあ、今が、まあ、犯人というわけでしょうね、法律的には。けどもしかし法律で裁けないようなそういう社会ですから、ですからやがて彼らはそこからイエス様のことを知り、そして自分たちが手にかけたあの人たちが自分たちにこの福音を伝えるべく来たんだということを後々に知って、そしてやがてそのアウコ族全体がクリスチャンになった。で、特にその2人はですね、そういう中で今はあの牧師の一人としてやってるっていう、そういう紹介をビリグラム先生がなさったんですね。私はびっくりしました。新学生というそういう時代に見た出来事、しかもそういう未開のうちに、そういう中でもってこのクリスチャンが生まれ、そしてそこでまた新たに宣教の技が進むって、イエス様の復活っていうのはどんなに大きな大きな人を変えてやまない、あるいは国を変えてやまない、あるいはその種族を変えてやまない大きな力っていうものがそこにあるんだなっていうことをこの見ましたけどもね、本当に神様ってイエス・キリストが復活されたというこの事実のもとにおいて、私たちのどんな心も全部それを受け止めて、そしてさらに新たなものとして私たちをこの尊い事実を伝える復活の証人として今日私たちをお持ちくださっている。皆さん、私たちがこうして今礼拝を下げておりますけれども、礼拝を守る、礼拝を下げるというこのこと自体がですね、それこそキリスト復活の事実を証ししている、そういうことでもあるわけですね。言うならそういうことなんですよ。私たちが礼拝を守るということからがイエス様が復活された、このことを私たちは今今日に身をもってそのことを世間に一般社会に伝えている、そういうことですね。どうぞ礼拝を復活の主との出会いの時として、またそこから新たにされて出ていく時として、私たちは毎週の礼拝を大切にし、そしてよみがえられたこのお方を私たちの中心にいつも収めて、この方を表していきたい。お祈りいたしましょう。